7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hoso o okuri itashimasu. Konban, kore kara no bangumi wa hajime ni nyushu. Tsujite toki no mondai o okuri itashimasu. Kore de hajime no nyushu desu.
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア政府は去る2月北朝鮮の金正恩総書記の兄である金正男氏の殺人罪で起訴されたインドネシア国民シティ・アイサを解放するための法的努力を継続しています。来たる12月14日、マレーシア・サハアラムの最高裁判所で行われる継続公判での法的努力は、検察官側から出された現場の証拠に沿わないソニーの説明について再質問することです。これは11月21日水曜日 RRI とインタビューでインドネシア外務省のインドネシアの市民保護と法的援助のディレクターラル・ムハマド・イクバルによって確認されました。私たちの立場から検察官が提出した訴人や証拠をさらに比べることです。我々はすでに伝えましたが、まだ私たちの立場ではありません。それは個弁訴には含まれていません。例えば、証人は黒いプラスチックを使ってシティの服のサンプルを取ったと言いましたが、研究所の証人は透明なプラスチックで受け取ったと言いました。そして、そこ品を取った時に、そこには別の二人の女性がいたと供述していますが、なぜ二人の女性は証言を求められないのか、法的手続きから彼は間違っています。その人に証言を要請するべきです。ラル・ムハマド・イクバル氏は、インドネシア政府は新たな証人2月に逮捕された時、シティ・アイサと一緒にいた二人の女性を申請していないと語りました。なぜなら、検察官が提出したソニーの証言に依然として焦点が当てられているからです。この公判後、1月7日と10日、2月18日と20日に次の公判があります。先に報告したように、シティ・アイサとベトナム人のドゥアン・ティ・フォンは、有毒物質を金正男氏の 顔にこすりつけて殺したとして告訴されています。それでは次のニュースです。インドネシア中央銀行 BI は2019年のインドネシア経済成長は今年とほとんど変わらず 5.1% に達すると予測しています。これは水曜日ジャカルタでコールエコノミーオートルック2019コア経済見通しの議論でインドネシア中央銀行のドリブリ・ワルヨ総裁が語ったものです。BIは以前に 5.1-5.5% の2019年の経済成長見通しを下方修正すると述べています。しかし2018年11月末のインドネシア中央銀行年次総会で発表される予定なので2019年の経済成長の数字を総裁に開示していません。ロディ・ブディ・ワルヨ総裁は世界的に見ても2019年の世界経済の成長は特に米国と中国の貿易戦争に関連する不確実性によって影を落とすであろうと語りました。世界経済の成長はおそらく 3% 以下になるでしょう。今後のグローバル金融政策と関連してドリブリワロヨ総裁は欧州中央銀行による正常化の対応を持っており、厳しい金融時代の始まりを示すものだと述べました。国有株式会社ペテビオファルマのラハマン・ルスタン社長は、中東の多くの国々はインドネシアからのワクチン生産技術の移動に関心があると語りました。これはインドネシアのワクチンが信頼されていることを意味しています。これは11月21日水曜日にジャカルタで第1回イスラム協力機構加盟国医薬品規制特許区長会議の合間にラハマン・ルスタン社長が語ったものです。彼によるとワクチンやその他のバイオテクノロジー製品を生産するビオファルマの能力が優れているので中東総工区に求められているということです。アンタラ中心者はサウジ当局は現在ワクチンの技術移動に関連した協力関係をすでに締結したと発表しました。サウジアラビアに加えてモロッコ、チュニジア、セネガル、トルコのイスラム諸国は技術移動のプロセスを模索し始めました。なぜならイスラム協力機構のメンバーによるワクチン生産能力が広がることでこれらの国々で良好な健康状態が実現するからです。それでは最後のニュースです。アジア開発銀行の最近報告書によるとインドネシアの債券市場の成長率は2018年第3四半期のアジア地域で高水準の一つです。11月21日水曜日、アンタラ中心さんが引用したようにアジアボンドモニターと呼ばれるレポートはインドネシアの債券市場は航空債を売却したことにより前年同期比で 13.9% の増加となりました。 国債の売却は1570億ドルに達し、前年同期と比較して7月から9月の期間に 13.5% の成長が記録されました。国債の売却の成長はまた280億ドルに達し、2017年第3四半期末に比べて債債の吸収が 16.5% 増加したことにより支えられました。インドネシアの債券市場の急速な成長の原因の一つは、金融市場関係者の関心を引くために政策金利を引き上げることを決めたインドネシア中央銀行の政策です。これでニュースを終わります。円高を中止しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントのタイトルは差別的存在のための木の重要性です。この世界の木の存在は非常に重要です。木は他のすべての生き物、特に人間のために多くのサービスを持っています。したがって人間はそれを維持し守る義務があります。木は地球の生活の連鎖においても重要な役割を果たす世界の灰です。樹木は空気中の CO2 レベルを低下させ、人間や動物が必要とする O2 を産生することができる光合成を行うことができます。しかし木はしばしば忘れられ、高く評価されません。地球温暖化は現在産業からの汚染が多く、伐採が制御されていないために森林が失われているため、地球上の酸素が減少しています。気候変動の原因となる二酸化炭素または CO2 の利点は多くの要因によって引き起こされる可能性があります。1年で1ヘクタールの成熟した樹木は車を運転して2万6000マイルに達するまで生産された CO2 の量を吸収することができます。木はまた悪臭と汚染ガス、たとえ窒素酸化物のアンモニア二酸化硫黄オゾンを吸収し、灰や樹木にそれらを放置することによって空気から出てくる微粒子を老化します。その代わり木は人間や動物の供給の源として酸素または O2 を生成します。1年以内に約1ヘクタールの樹木が18人に十分な酸素を生産することができます。11月21日の世界樹木の日に、私たちはこの地球上の樹木の絶滅を防ぐ時期です。樹木の日は他の生物の生命に生きの重要性を思い起こさせ、地球温暖化と戦い、自然災害を防ぎ、世界の住居を守るために生まれました。世界中の日のお祝いはまた、アメリカの自然界の恋人であるジースタリング・モートンのサービスを覚えて読まうことです。モートンは植林活動のためにキャンペーンを続けていました。世の中の樹木の日を記念した記念式典は、世界の生き物の生活の中での木の役割の重要性を見てください。インフラプロジェクトや産業プロジェクトという緑地の隠れと観光影響分析の厳しい規制を重視する政策が必要です。私たちが覚えておかなければならないことは、木が枯渇したり絶滅した場合、人間や動物もまた絶滅の危機に瀕しているということです。コメント終わります。
の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にジョン・ F ・ケネディ大統領の殺人事件したについてです。アメリカ全土のツアーでジョン・フィッツジェラルド・ケネディ大統領がダラスのダウンタウンのコンバーチブルキャディラックで横断しながら散髪の焚き火で殺されました。殺影後すぐにケネディ大統領はダラスのバックランド記念病院に連れてきて緊急援助を受けました。しかし彼は30分後に死亡しました。これまでのところ殺人の動機は不明です。ボクサーマイク・タイソンは世界ヘビー級ボクシングチャンピオン最年少のになったについてです。彼の20歳の誕生日を祝った後、米国のヘビー級ボクサーマイク・タイソンはラスベガスで世界ボクシングチャンピオンクラスのチャンピオンになりました。彼はラウンド2でノックアウトとカナダのディフェンディングチャンピオントレフォル・ペルピックを破りました。勝利はヘビー級で最年少世界チャンピオンになるためにマイク・タイソンをもたらしました。もし最後にインドネシアと IFRC は人道協力協定に署名したについてです。インドネシア政府は赤十字と赤十字社会または IFRC の国際連合と人道的分野における協力に署名するため外務省に代わっています。 IFRC はインドネシア赤十字と協力して実現し、各赤人種新年政治集団に関わらず保健サービスを含む自然災害や人道的災害に対処するための準備プログラムを改善し開発する努力に焦点を当てました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はインドネシアの女性は環境路札を深める環境林業所を支援することについてお伝えします。環境林業所のゴミ廃棄物およびピトリ管理総局のフリジャルタハル役長は2017年の中央統計局 BPS のデータに基づいて、インドネシアには非常に生産性の高い15-49歳の女性が約6960万人いると語りました。これらの非常に生産的な女性はインドネシア経済をさまざまな分野で支援しているので、コミュニティの発展の基準となります。コミュニティでより多くの女性が良いことのために動けば、それはさらにコミュニティ環境における良好な条件をサポートします。これは11月17日土曜日ジャカルタで女性の周りの環境を保護する中で女性の役割について議論した時のフリジャルタハル局長が語ったものです。環境林業所は多くの女性コミュニティを招き、女性の周りの環境を保護する役割について話し合いました。2018年11月17日土曜日にジャカルタで開催されたイベントは、女性文化デジタル化環境をテーマにしました。このイベントはデジタル世界の素材を 理解することの重要性を女性がで解きし、この技術を使い環境にとってより有益にすることを目指しています。ノフリザ・タハル局長は、すべてのインドネシア国民には清浄家清潔な環境を等しく持つ権利があると語りました。ロシアはこのすべては国家によって保障されていますが、国の中では経済と産業を発展させる必要があると述べました。この産業はしばしば環境を保護する意味を大きい去りにします。ノフリザ・タハル局長によると、インドネシアは人々がクリーン産業や環境に配慮した産業を始めた時、未来を迎えるだろうということです。また現在の政権でインドネシアはこの環境に優しい産業運動を開始しました。多元的な文化を持つインドネシアは2050年までに先進国になるという夢を持っています。このためインドネシアはイデオロギーと文化を調和させる必要があります。ここでの議論で、国がその文化を失うことなく進歩するにはどうすればいいかも説明されました。同様にインドネシアは開発と経済の活動を行う上で環境に優しい産業イデオロギーを持っています。したがって全ての人々は文化と習慣の一部として環境洞察をする必要があり、その結果環境に配慮したインドネシアの開発はインドネシア全土で本当に均等に起こります。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアの時間です。今日はリオ外のヌサンタラビーチをご紹介します。川531日の大湖の島々を持つ両外の地区の一つです。それらのうち447島には主人がいませんでした。たくさんの島があるので、この地区には自然観光の可能性がたくさんあります。その一つは両外リンガ県シンカポール郡のタンジュンハラッパン村にあるヌサンタラビーチです。ヌサンタラビーチには湾に似た大型の海岸線があります。この海岸線はそれほど広くはなく、約2ヘクタールです。このビーチはきれいに整えられ、美しくて無力的です。これはまた、このビーチは国内外の観光客の訪問者の決して空ではない理由の一つです。このビーチに旅行するならば、 リッチのサーメンを探索することができ、その上に折り屋根とサンゴが注意した木製の小屋が建てられています。このビーチには茶色の砂浜と穏やかな波があります。訪問者はこのビーチで自由に泳ぐことができます。また木製のフェンスのある小さな橋を歩いて行くことができる海に突き出た小さな島もあります。20平方メートルを超える人工島ではラウンジチェアで日光浴をしたり、ガゼボで食事をしたり、写真を撮ったりできます。運が良ければビーチで飛行機で食べ物を探して白鳥と会う期間があります。釣りが好きな人にはここで炭を流すことができます。地に行くには簡単ですが、この観光地に行くことができる公共交通機関はありません。訪問者は車やバイクを借りなければなりません。このビーチは一日中開いています。訪れる観光客にとってもそのような美しい景観があるので、ここに訪れることを選ぶことが多いです。このビーチでは無料です。ビーチの設備はトイレやバスルームが利用できるだけでなく、手頃な価格で宿泊できます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニ、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はインドネシアは年次行事である国際料理店の主催国になることについてお伝えします。シアルインターフード2018の料理展は11月21日から24日までジャカルタ・クマヨラの G エクスポで開催されます。シアルインターフードはフランスの見本市、シアルインターフードはフランスの見本市、世界の食品市場と提携した国際的な食品展示会です。この展示会ではフードスタンド、ドリンク、ホレカ、ホテル、レストラン、カフェの設備、ケタリングサービス、パンが展示されます。観光省の産業及び制度開発局リツキ・ハンダヤニ・ムスタファ副局長によると、シアル インテルフード2018の料理展は、料理の産業の復活をあと押しし、同時にインドネシアの観光の魅力になると語りました。インドネシアの料理産業は急成長しています。現在ダイソーの都市では、モダンな料理を提供するレストランやコーヒーショップを簡単に見つけることができます。料理産業の復活は観光客の総支出の 30% に達する。この業界からの外国為替額から切り離しません。さまざまな組織や団体、専門家、政府、国内外の料理やグルメ分野の専門家と協力することにより、この展示会はシアルの革新をはじめとするさまざまなプログラムを企画しています。これはパッケージングのような食品やサポート業界の最優秀イノベーションのために、参加者に最高の賞を与えるプログラムです。シェルの革新を勝ち取った製品はフランス、カナダ、インド、中国から中東まで、全てのシェルインテルフード店のネットワークで展示されます。また、世界のセップと料理の企業家の団体と協力するラクイシンコンテストの活動は、食品サービス分野の専門家のための舞台となります。その際、国際スイーチング政府は専門技術を実演し、同時にさまざまな国のプロの政府のための料理コンテストになります。紅茶のデモンストレーションや、紅茶を入れるコンテスト、コーヒーやワインに関するセミナーやワークショップ、国際的な料理業界のフレアとのビジネスミーティングもあります。毎年のシェルインテルフードは7万5000人の訪問者をターゲットにしています。シェルインテルフード2017展には33カ国から900人が参加し、49カ国から5万3000人が来場しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニュー終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ音楽をご紹介します。それでは皆さん、まずはアクマスチンタの曲を聴いてください。ヤノフリオが歌います。
Jantungku, maafkan salah langkahku. ku tak mungkin ku ulang lagi. Oh, ku sadari kan arti cintamu. Aku masih cinta sernakan lagumu. Aku masih sayang dengarkan cintaku. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum manismu. Jangan hindari diriku, beri kesempatan sekali lagi. Lihat saja, lihat kasih, ku buktikan hasrat kasih. Ku sadari kan arti cintamu. Aku masih cinta sirnakan ragumu. Aku masih sayang dengarkan cintaku. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum manismu.
Minasan, Yana Julio no kyoku Aku masih cinta o okiki itadaki mashita. Kare wa Indonesia de no ibento ya utamatsuri de kyariya o stato shimashita. Sora shinga dewa naku Agus Wisman Rita Zen to Uchinuru no vokaru grupu Alpha Singer no ichiin toshite mo shirarete imasu. Risuna no minasan, tsugi no kyoku desu. Tsugi no kyoku wa emoshiji wa o kiite kudasai.
Rasa
リスナーの皆さん、嫌なふりを取りた禅の曲エモシジワをお聴きいただきました。この歌は1988年にリリースされた映画チャタタンチーボーイドゥアのサウンドトラックとなりました。当時嫌なふりを取りた禅のボーカルハモナイゼーションはインドネシアの音楽愛好家の心を支えました。この曲は離婚したカップルについて語っています。少し大きな愛のために両者は団結することに同意し、もはや互いの喪失を感じません。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲はサラマニャチンタを聴いてください。 スナーの皆さん、ヤナ・フリオの曲「スラマヤ・チンタ」をお聴きいただきました。この曲は1995年にリリースされた「スラマヤ・チンタ」というタイトルのアルバムに収録されています。この歌は彼の愛情を表現することができず、パートナーに憧れている人のことで、彼は緊張しています。2007年に The Cinnamon Group は、チンタプチノの映画サンドトラックのためにスラマニチンタという曲を再リリースしました。それでは皆さん、最後の曲はアワンダンオンバクです。ヤナ・フリオとアグネス・モニカが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Awan di birunya langit berarak searah tiupan angin pagi. Hatiku selalu bertanya kemanakah mereka lalu pergi. Nanti
galaku pandang ombak di birunya laut berkejar-kejaran tak henti.
Hanya diriku dan dirimu seiring bersama memadu kisah kasih. Selalu saja ada tanya, akankah semua akan berakhir indah.
Oh,
bila sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu. Walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini. Hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, biarlah cintaku melayang jauh.
Jangan ragu,
akan ku ceritakan pada dunia rasa cinta yang ada.
Rasa cinta.
Ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Oh kasih, aku melayang jauh.
Dadaku
akan ku ceritakan pada dunia.
RRE World Service、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャカルタ10110ジャランムルデカバラ 4-5 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice Underbar of Underbar Indonesia もご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、Voice of Indonesia、伝えること。つながること、意見のあること。